願いを叶えるにはまず私を整えることから。整えラボでは引き寄せの法則、潜在意識、ヨガ哲学などをベースに日常に取り入れられるマインドメソッドやアファメーションをお届けしています。知識だけで終わらせない、現実が動き出す私再起動の場を目指しています。こんにちは、滝です。今回のラジオでは、引き寄せでインナーチャイルドを癒すというテーマのお話をしていきます。私がメソッドでよくメンバーさんに話をしているのが、潜在意識は上書き保存だから、あえて過去の辛い体験や思い出、感覚というのを掘り起こしていく必要はないですよっていうふうにお伝えをしています。インナーチャイルドを癒すと聞くと、その過去のね、傷ついた体験を掘り起こしてからそれを手放していく、そういうアプローチの方法も、まあ、あるにはあるんですね。ただそれって非常に苦しく苦痛を伴い、もう人によってはそれが辛すぎるからやりたくないって、もうそこに蓋をしたままでいいです私はって言って、目をそらしてしまう、そんな人もまあいるわけです。そうするとその根っこにある自分の苦しみ、悩みの原因になっているものというものは、そのまま放置されてしまうんですね。普段はあまり気にしていなかったとしても、ふとした時に自分が不調を感じた時なんかに蓋してたのがパカッと開いて、もうドドドドドドとネガティブに引っ張られてしまうとかね、もう何もやる気が起きないとか、もうどうしようもなく苦しいなんていう、そんな感覚になったりしてしまいます。なのでなるべく自分の中にある悩み苦しみの原因というものは取り除いてあげる、まあ、根っこを除去してあげることで、まあ、この先まだまだ続くであろう私たちの人生をより謳歌していくことにつながっていくと考えます。そのためにですね、できるのが、まあ、私が推奨している方法が、さっきも言った通り無理に掘り起こさないことですね。まあ、出てきちゃうものは出てきちゃうのでしょうがないんですけれども、わざわざその過去の思い出を自分からね、探しに行く必要はないんですよ。じゃあどうするかというと、上書き保存ですので、より自分が快適に感じられるものをどんどんどんどん上にインプットしていけばいいわけなんですよ。そうですね、私の場合で言うと、私ってもともとすごくこう悩みが多い人間だったんですね。それがまあいろいろヨガ哲学を学んだり、潜在意識のことを学んだり、それらを組み合わせて引き寄せを実践することで、まあ、自分の心と体を整えていき、すごく快適に、まあ、ほぼほぼね、その悩みと捉えるようなことが起きなくなってきたんです。もちろん自分が考える必要があるなとか、課題だなとか、あ、今挑戦する時だな、そんな風に感じることは多々ありますけど、昔の自分だったらそれらを全部悩み事として捉えてたんですね。だからまあいろんなことが起きることは起きるんだけど、それをいちいち悩みだと思わなくなったっていうところですかね。これがまさに上書きされた状態かなって思うんです。自分がそこにどんな意味をつけるかっていうのは潜在意識から、来ている感覚なわけなので、まあ、感覚って根っこなんですよね。で、それをじゃあその上書きしていくときに、私は苦痛を感じたかというと、まあ 大変だなって感じることはもちろんありましたよ。試練というか、自分が成長するために、何かを継続しなきゃいけないとか、やったことがないことに挑戦していくとか、そういった大変さはありましたけど、苦しいとか辛いとか、そういうことってなかったんですね。なので、引き寄せをする。まあ、引き寄せをするということは、自分の感覚を整えていくと、まあ、言い換えることもできるんですよね。まあ、この今日のね、このラジオだけで、じゃあ具体的にどうやって引き寄せるのかみたいな話をするとすごい長くなっちゃうので、実際にどうやって引き寄せっていうものをしていくのかとか、引き寄せをするために必要な土台作りとかに関しては、YouTube のチャンネルの方で、具体的にこういうワークをするといいですよとか、こういうアプローチをするといいですよっていう説明をしてますので、そちらを合わせて見ていただければと思います。それで自分がその引き寄せをしていく、引き寄せ体質になっていくということは、その解説の動画を見ていただければわかるんですけれども、最終的にはすでにそうなっているという感覚を非常に大事にしていけるんですね。自分がその引き寄せたい未来の自分にすでになってる、なりきって今日一日、明日一日、今この瞬間から生きていくんです。自分がハッピーで、例えば悩みがない自分になりたいと思ったとしたら、悩んでない自分ってどういう風に過ごしてるかな。ああ、きっと毎日楽しく笑ってるんだろうなとか、失敗をしても、必要以上に落ち込まずに気持ちを切り替えることができているんだろうなとか、そんな自分はきっとこんな服を着てるんだろうな、こんな人間関係を築いているんだろうなって、いろいろ思い浮かべることができると思うんですね。で、その自分にすでにそうなったつもりで一致して生きる。感情で言ったらワクワクしたり、楽しかったり嬉しかったり、そういうハッピーな感覚が思い浮かびますね。それを繰り返し繰り返し繰り返しやっていくと、自分のベースが変わっていくんですよ。ネガティブが根っこにあったところが、どんどんどんどん上にポジティブが積み重なっていくので、ハッと振り返った時、その理想の自分に一致した時ですね、まさに、あ、引き寄せてるかも、自分が望んでいたことが現実になっているって気づいたその瞬間、根っこにあったそういうネガティブとか、まあ、自分の中の苦しみ、悩み苦しみの原因になっているインナーチャイルドっていうものが、まあ、癒される、もしくはそういう固定観念が消えてなくなる、新しい固定観念で書き換わっているということが、まあ、起きるわけですね。なので、その過去の自分とか、まあ、自分の中にいる、ね、インナーチャイルド、そういう悩み苦しみの原因となっているものを解消していきたいなと思ったらですね、ぜひ引き寄せの法則を実践して、自分の今の自分ですよ、過去の自分じゃなくてね、今の自分が望んでいること、ときめくこと、楽しいこと、ハッピーになることを具体的にイメージして、その感覚を先取りしていくということをぜひ、してみてください。あとは、私ね、ヨガを普段やっているので、インヨガを、まあ、これもね、普段からおすすめみんなにしてるんですけど、インヨガもインナーチャイルドを癒すという点では非常に、おすすめです。私たちの過去の記憶や経験って、心だけじゃないし、脳だけじゃなく、実は体にも蓄積されているんですね。まあ、感情と体って同じというか一緒に動くわけです。怖いなと思ったら体が緊張するし、眠いな、心地いいなって思えば体が緩んでいくしっていう風に、その体も必ずセットでその時の感情に合わせて動くわけです。自分がもうそのインナーチャイルドとして根っこにね、苦しみの原因になるぐらい、強烈な経験をしている時っていうのは必ず体も反応してるはずなんですね。眉間にシワが寄っているのかもしれない。 股関節が緊張しているのかもしれない、呼吸が浅くなっているのかもしれない、どんな反応が起きたかはその時々によりますが、何かしら体が反応して、それが体に蓄積しているわけです。事故に遭った時、怖いとか痛いって思ったその感覚を体は覚えてるんです。傷が癒えたとしても体は覚えてます。そして心も覚えてます。それを癒すことがインナーチャイルドを癒すということですけど、インヨガをするとその筋肉がね緩むんです。深いところから緩んでいくので、この緩んだ時にいろんな反応が起きます。じわじわじわーとそこが暖かくなっていくような感覚が起こることもあれば、まぶたの内側になんかブワッとね赤とかオレンジのような色が広がる、そういう経験もありますし、あとはもう本当にダイレクトに感情が出てくることもあります。インヨガってねリラックス系のヨガなんですけど、リラックス系のヨガをしているにもかかわらずなんだか無性にイライラしてきたとか、急に涙が出て止まらないとか、実際そういう経験をされている方、私の周りにもたくさんいます。で、私自身も、そういうインナーチャイルドが癒される経験をしたことがありまして、私はねカタツムリが苦手だったんですね。ある時からなぜか苦手になって、自分でもわからないんだけども、カタツムリっていうことに抵抗を感じるぐらい、梅雨になった時にポスターとかに書いてあるカタツムリの絵が苦手、もうそれを見たくないぐらい、昔ねドコモのあの絵文字にカタツムリの絵文字があったんですけど、その絵文字すら見たくないレベルでカタツムリがダメだったんですね。もうとにかく苦手だったんです。で、ただそれをもう本当に子供の頃から苦手だったので、なんで苦手なのかよくわからないけど、私はカタツムリが苦手だ嫌いだと思って生きて、まあ、それを周りにも言ってたわけです。で、もちろんその苦手だな嫌いだなって思うから、心はあの快不快で言ったら不快によるわけですよね。で、まあ、でも苦手なんだからしょうがないだろうと、まあ、割り切っていたんですけど、インヨガのクラスを受けた時にですね、先生が、まあ、先生のその時の先生は鳩、私のカタツムリが鳩だったんですね。私は鳩が嫌いなんだと、そういう話をされていて、その鳩が嫌いな理由が何だったかな、鳩、事故にあった車なんか自転車に轢かれた時に、こう公園の鳩がバーッとね飛び立ったその瞬間を経験したので、多分その体が痛みと鳩をリンクさせちゃ、つなげちゃってるから鳩が苦手なんだっていう、そういう話をされてたんですよね。ではそういうこともあるんだなーなんて思いながら聞いていて、でその後も数年経ってからですけど、インヨガをしてる時にふわっと思い出したんです。私もまさにその生死、初めての死、死ぬかもしれないという経験をしたのが小学生の頃ですね。ローラーブレード、まあ、ローラースケートのこうなんていうんですか、タイヤが一列に並んでる版のやつが当時流行っていて、それを履いてね家の周りをぐるぐるぐるぐる走ったりとか、当時近くにあったコープ、生協の店の中をそれで買い物に行ったりとか、まあ、迷惑なことをしていたんですけどね、今思うと。で、その、当時自分がハマっていたローラーブレードで一人で、ちょっと外に遊びに行って、下り坂をね、降りてみようと挑戦したわけですよ。で、もう今思っても、無謀な挑戦だったと思います。かなりの急斜面で。ね、自転車でも危ないようなところをブレーキがついてないローラーブレードで降りようとしてたんで、よく怪我なく、帰れたなと思うんですけど、もうビューンってね、自分で思った以上のスピードが出て、もう怖くなって、必死に、その時、こう視界に入った電柱に捕まったわけですね。電柱に捕まったらぐるーんってこうもう回るぐらいの勢いでキュッと止まって、まあ、止まれたんですけど、その時の壁にいたのが、大きいカタツムリが日陰だったので、大きいカタツムリがもう、うわーってね、塀にいたんですよ。 それをいいヨガをしてて思い出して、あ、私がカタツムリが苦手な理由ってこれなんだって思ったんですよ。で、そしたら不思議とその記憶が、その記憶を思い出してから平気になったんですよね。こうやってカタツムリカタツムリって言うのも平気だし、別に絵を見たり写真を見たりするのも平気だし、まあ、最近ね、なかなか東京でカタツムリって見かけないんですけど、まあ、別に遠目に見る分にはそこまでわーって昔ほどはなんないと思うんですよね。子供の時みたいにこう捕ま、カタツムリを捕まえて遊べるかって言われたらちょっとそれはハテナですけど、別にカタツムリ限らず虫全般触るのはまあできれば遠慮したいっていう感じなので、そう、それがまあ私の中での強烈なこうインナーチャイルドというか生きづらさが解消された経験なんですよね。なのでちょっと話がね、今日のテーマとずれましたけれど、上書きをして引き寄せて、上書きをしてインナーチャイルドを癒すっていう方法もあるし、陰ヨガをして体からアプローチする、体を緩めて体の深層部を緩めることで自分でも忘れた記憶を、緩めていく、自分が知らず知らずのうちに抱え込んできたいろんな感情、本当はそんな感情いらなかったのにっていうような感情を手放していく、そういうことが、そういうアプローチが実際できますので、ぜひね、今の自分に必要かもしれないと思ったらそんなアプローチを意識して取り入れてみてください。ということで今日のラジオは以上になります。